その写真のきれいな学生さんは、芹川さんと、なんとかいう当初雑誌の愛読者通信欄とでも申しましょうか。そんなところがあるでしょ。その通信欄で言葉を交わし、いわば、まあ共鳴し合ったというのでしょうか。俗人の私には分かりませんけれど、そんなことから次第に直接に文通するようになり、女学校を卒業してからは急速に芹川さんの気持ちも進んで、なんだか二人で決めてしまったのだそうです。先方は横浜の船会社のご次男だとか、慶応の秀才で末は立派な作家になるでしょうとか、いろいろ芹川さんから教えていただきましたけれど、私にはひどく恐ろしいことみたいで、また汚らしいような気さえいたしました。一方、芹川さんを妬ましくて胸が濁ってときめきいたしましたが、努めて顔に現さず、いいお話ね、芹川さんしっかりおやりなさいと申しましたら、芹川さんは敏感にむっと膨れて、あなたは意地悪ね、胸に短剣を秘めていらっしゃる、いつもあなたは私を冷たく軽蔑していらっしゃる、ダイアナね、あなたは、といつになく強く私を責めますので、私もごめんなさい、軽蔑なんかしてやしないわ、冷たく見えるのは私のそんな性分ね、いつでも人から誤解されるの、私本当はあなたたちのことなんだか恐ろしいの、相手の方があんまり綺麗すぎるわ、あなたを羨んでいるのかもしれないのね、と思っていることをそのまま申し述べましたら、芹川さんも晴れ晴れとご機嫌を直して、そこなのよ、私うちの兄さんにだけはこのことを打ち明けてあるのだけれど、兄さんもやっぱりあなたと同じようなことを言って絶対反対なの、もっと地道な当たり前の結婚しろっていうのよ、もっとも兄さんは徹底した現実家だからそういうのも無理はないけれど、でも私兄さんの反対なんか気にしていないの、来年の春あの人が学校を卒業したら私たちだけでちゃんと決めてしまうの、と可愛く両肩を張って意気込んでいました。私は無理に微笑み、ただうなずいて聞いていました。あの人の無邪気さがとても美しく羨ましく思われ、私の古臭い俗な気質がたまらなく醜いものに思われました。そんな打ち明け話があってから、芹川さんと私との間は以前ほどしっくりいかなくなって、女の子って変なものですね、誰か間に男の人が一人入るとそれまでどんなに親しく付き合っていたってもさっと態度がしかめつらしくなって、まるでよそよそしくなってしまうものです。まさか私たちの間はそんなにひどく変わったわけではございませんけれど、でもお互いに遠慮が出てご挨拶まで丁寧になり、口数も少なくなりましたし、よろずに大人びてまいりました。どちらからもあの写真の一件について話しするのを避けるようになりまして、そのうちに年も暮れ、私も芹川さんも23歳の春を迎えて、ちょうどその年の3月末のことでございます。夜の10時ごろ、私が母と2人でお部屋にいて一緒に父のセルを縫っておりましたら、女中がそっと障子を開け私を手招きいたします。 私？と目で尋ねると、女中は真剣そうに小さく二三度うなずきます。なんだい？と母が眼鏡を額の方へ押し上げて女中に尋ねましたら、女中は軽く咳をして、あの芹川様のお兄様がお嬢さんにちょっとと言いにくそうに言って、また二つ三つ咳をいたしました。私はすぐ立って廊下に出ました。もう分かってしまったような気がしていたのです。芹川さんが何か問題を起こしたのに違いない、きっとそうだと決めてしまって、応接間に行こうとすると、女中は、いいえ、お勝手の方でございます、と低い声で言って、いかにも一大事で緊張しているもののように、少し腰を落として、小走りにススッと先に立って急ぎます。ほのぐらい勝手口に、芹川さんの兄さんが、ニコニコ笑いながら立っていました。芹川さんの兄さんとは、女学校に通っていた時には、毎朝、毎夕、挨拶を交わして、兄さんはいつでもお店で小僧さんたちと一緒に、くるくるとこまめに立ち働いていました。女学校を出てからも、兄さんは一週間に一度くらいは、何かと注文のお菓子を届けに、私の家へ参っていまして、私も、気安く兄さん兄さんとお呼びしていました。でもこんなに遅く私の家に参りましたことは一度もないのですし、それにわざわざ私をこっそり呼ぶというのは、いよいよ芹川さんの例の問題が爆発したのに違いないとワクワクしてしまって、私の方から芹川さんはこの頃お見えになりませんのよと何も聞かれぬ先に口走ってしまいました。お嬢さんご存知だったの？と兄さんは一瞬けげんな顔をなさいました。いいえ。そうですか、あいついなくなったんです。バカだな、文学なんてろくなことがない。お嬢さんも前から話だけはご存知なんでしょ？
ええ、それは。
声が喉に引っからまって困りました。
存じております。
逃げていきました。でも大抵居所が分かっているんです。
お嬢さんにはあいつこの頃何も言わなかったんですね。
ええ、この頃は私にもとてもよそよそしくしていました。
まあどうしたのでしょう。
お上がりになりません？いろいろお伺いしたいのですけれど。
は、ありがとう。そうしてもいられないのです。これからすぐあいつを探しに行かなければなりません。
見ると兄さんはちゃんと背広を着てトランクを携帯しております。
心当たりがございますの？
ええ、分かっております。あいつら二人をぶん殴って、それで一緒にさせるのですね。
兄さんはそう言って屈託なく笑って帰りましたけれど、私は勝手口に立ったままぼんやり見送り、それからお部屋へ引っ返して、母の物問いたげな顔にも気づかぬふりして、静かに座り、縫いかけの袖を二針三針進めました。また、そっと立って、廊下へ出て小走りに走り、勝手口に出て下駄を突っかけ、それからは、なりもふりも構わず走りました。どういう気持ちであったのでしょう。私はいまだにわかりません。
あの兄さんに追いついて死ぬまで離れまいと覚
悟していたのでした。芹川さんの事件など点で問題でなかったのです。ただ兄さんにもう一度会いたい、どんなことでもする、兄さんと二人ならどこへでも行く、私をこのまま連れて行って逃げてください、私をめちゃめちゃにしてくださいと、私一人の思いだけがその夜ばかり唐突に燃え上がって、私は暗い工事を犬のように黙って走って、時々つまずいてはよろけ、前をかき合わせてはまた無言で走り続け、涙が湧いて出て、今思うとなんだか地獄の底のような気持ちでございます。市ヶ谷見附の市電の停留場にたどり着いた時はほとんど呼吸ができないくらいに体が苦しく、目の先がもやもや暗くて、きっとあれは気を失う一歩手前の状態だったのでございましょう。停留場には人影一つなかったのでした。たった今電車が通過した後の様子でございました。私は最後の一つの念願として「兄さん！」とできるだけの声を絞って呼んでみました。しんとしています。私は胸に両袖を合わせて帰りました。みちみち身なりを整えてお家へ戻り、静かにお部屋の障子を開けたら、母は何かあったのかいといぶかしそうに私の顔を見るので、ええ、芹川さんがいなくなったんですって、大変ねとさりげなく答えて、また縫い物を始めました。母は何か私に続けて問いたい風でしたが、思い返した様子で黙って縫い物を続けました。それだけの話でございます。芹川さんは前にも申し上げましたが、その三田のお方とめでたく結婚なされて、今は朝鮮の方にいらっしゃる様子でございます。私もその翌年に今の主人を迎えました。芹川さんの兄さんとはその後お会いしても別に何ともございません。今は花月堂の当主でして、きれいな小さいおかみさんをおもらいになって、なかなか繁盛しております。やっぱりずっと続けて一週間に一度くらいはご主人が注文のお菓子を届けに参ります。別に変わったこともございません。私はあの夜縫い物をしながらうとうとと眠って夢を見たのでございましょうか。夢にしては嫌にはっきりしているようでございます。あなたにはお分かりでしょうか。まるで嘘みたいなお話でございます。でもこれは秘密にしておいていただきましょう。娘が、あなたもう女学校3年になるのでございますもの。定本太宰治全集3千曲文庫千曲書房1988年、括弧昭和63年10月25日第1冊発行。定本の親本千曲全集累従版太宰治全集千曲書房1975年括弧 昭和50年6月から1976年括弧昭和51年6月刊行。著者について。生年1909年6月19日。没年1948年6月13日。津軽の大地主の六男として生まれる。共産主義運動から脱落して、遺書のつもりで書いた第一創作集のタイトルは晩年かっこ昭和11年という。この時太宰は27歳だった。その後太平洋戦争に向かう時期から戦争末期までの困難な間も妥協を許さない創作活動を続けた数少ない作家の一人である。戦後斜陽かっこ昭和22年は大きな反響を呼び若い読者を引きつけた。